皆さんこんばんは、ペルペルペルサです。さて今回なんですけれども、今収録しているのは1月の2日で間もなく3日に変わろうかというところなんですけれども、今回は久しぶりにですね、ペルペルの一人喋りということで、まあペルペルの一人喋りと言いますと、まあちょっとでもですね、近況の報告をしながら皆さんにお役に立てばいいことがあったらいいかな、みたいな。そんな形の内容でやっていくんですけれども、まあ、今日はですね、まあ、ずっとやろうかなと思ってなかなかできなかった。まあ、まあ昨年ですね、2021年の、まあ反省と言いますか、そのあたり、まあ近況の反省、それから投資の反省も入れながら、まあやっていきたいと思うんですけれども、ちょっとですね、ちょっと、まあ、鼻の方がぐずぐず出て聞きにくいなって思われるかもしれませんけど、実はですね、これ、1月の時はさっきまでですね、ちょっとドラマで、義母と娘のブルースっていうドラマ見てまして、結構これですね、泣かせよる話で、まあ、人によっては、どこで泣くねんって思われるかもしれないですけども、ちょっとやっぱり、ベルベルも息子がいますんでね、やっぱり子供がいると、ちょっとやっぱりその辺のこといろいろ考えたりするとなんかこう泣けてくるような話があって、それでですね、ちょっと、泣いちゃいまして、それでちょっとお聞き苦しい点があるかもしれませんけれども、まぁ、ちょっとその辺もですね、ちょっと、差し引いてもらって聞いてもらえたらな、ということなんですけれども、さてですね、反省ということなんですけれども、まぁ、2021年の反省の前にですね、2019年っていうのは、まあ、ここでもいろいろ話しましたように、ペルペルにとってはですね、もうずーっと一連、宅建、宅地建物取引士の試験に合格するためにずーっと勉強してるような、まあ、そういう一年だった2019年があり、で、2020年はですね、なんやコロナは、みたいな。なんやこれほんまにって、得体の知れないコロナ、どう対応してがわからないコロナの、そういうコロナで、追いまくられるような一年であり、そして昨年2021年というようなですね、この、まあ、コロナがやっぱり大引いたんですけれども、まあ、ワクチンが浸透したりとかですね、まあ、結構ちょっとまあ、コロナにも慣れてきたってこともあり、で、慣れてきて、なおかつですね、その、資金が、いろいろどんどんこう、市場の方に、流入されてくるっていうことで、なんとその、皮肉なことにコロナが追い風となって、株式相場も値上がりし、みたいなことが起こって、というところで、この2021年はですね、まあ株式市場は、活況を呈していたんですけれども、まあ皆さんの方はいかがだったでしょうか。まあ、最近で言いますとね、皆さんに、前々回とか、まあ、ちょっと前のペルペルの一人喋りのシリーズでは、まあ、皆さんにですね、高配当株の、スイングトレードいいですよ、と。で、銘柄言いますよ、ってことで、西松建設。まあ、これが皆さんにとって一番いいんじゃないですかな、ってところで、まあ、聞いててですね、もしかしたらされた方がいらっしゃるかもしれませんけれども、結構ですね、これは、良かったんじゃないかなと。ちょうど、ね、言うてから一週間っていうのは本当にどんどん上げ上司でしたし、まあいいところで買われて、そしてそのまま持ってて売られた方は、まあ、いいね、利益出たんじゃないかなと。で、その次の一週間はずっと下がってたんですけれども、でもそこでもですね、まあちょっと上手に見ながら買ったりした方は、またその次の週では、伊藤忠商事と、なんと、資本提携するというサプライズも出てきまして、またそれ以降はですね、どんどんほぼ上がってましたから、まあ、そのあたりもあり、まあ、皆さんもやられた方は、いけたんちゃいますかというところで、ちょっとアピールしとこうかなと。まあ、ペルペル自身もですね、まあ、もちろん、まあ、西松建設をはじめ、西松建設がちょっと下がってる時には、東京会場であるとか、それから、の方にも、やってますからね。だからそれで、MS&AD の方ですよね。だからそれもありましたので、まあ、やっぱり、やっていただいて実際にですね、ちょっと、いい思いをされた方は、あれなんですよ。リスクがあるんだけれども、スイングトレードっていうのは、これはうまくはまれば、めちゃめちゃ儲かんねえなっていうのを実感していただけたと思います。まあ、その辺のことも含めて、まあ言いますけれども、まあね。まあ、まずはそしたらですね、まあ、お金との向き合い方で、 まあ、そのコロナが追い風になって、株式市場が上がって、で、それによってですね、投資のスタイルも、だいぶですね、こう変えていって、まあ、それなりにうまいこといくようになったのがですね、この2021年じゃないかな、というところで、まあ、改めて、ちょっとどういう感じでうまいこと言ってるかってことを今確認しようかなと思うんですけれども、まずはですね、もう前からずっと言ってますように、ペルペルはですね、まあ債券投資がコアなメインな投資になってまして、まあ、ヨーロッパの方であるとか、アメリカの方であるとか、あるいは東南アジアの方であるとか、あるいはオセアニアであるとか、そんなところのですね、まあ原子力発電所や、それから銀行とか、まあその他もろもろいろいろですね、そういうところの社債にプライベートバンクの力を借りて投資をしていると。まあこっちの方はですね、まあまあまあ順調に、ドルの方が増えてきていると。で、今また円安になってますから。だからそういう意味ではですね、過去の、最高の、まあこれもどんどん上がっていくだけですから、この債券投資っていうのは。まあだから、どんどん増えていくだけですので、まあまあ過去最高の、まあまあその、利子と言いますが、それも出たし、資産的にもまあ、順調に上がってきてるかなと。まあこう、これが今全世界に向けて、投資してる債券投資と。これはまあ順調にいってますと。で、今年一年はコロナがあったんで、プライベートバンクの方と、まあちょっとお会いする機会がなかったんですけども、年末の方にですね、ちょっとなかなかベルベルの方も、時間が合わなかった、会うことできなかったんですけれども、まあまあ、年始、年明けてからですね、一回ちょっとまた会いましょうか、というところで、まあ状況を見ながら、もしかしたらまた再建投資を、まあやるかもしれないと。というのがまず一点と。で、まあまあ再建投資うまいこと言ってますよ、と。で、それからですね、まあこれはもう、皆さんにもお勧めしてますし、まあ、最近ね、こう、投資を始める人にも、誰にも勧めてるんですけども、やっぱりですね、積み立てNISA、まあ、これを利用する手はないですよ、と。まあ、てか、これを絶対利用してくださいね、と。なぜなら、やっぱりですね、これはやはり、20% の源泉分離課税もかからないですし、積み立てNISAってところで、これをどんどん積み立てていくとですね、アメリカに投資をしたら、まあ今のところはですね、15年以上投資したら、まあまあ、マイナスなことはないですよ、というデータがありますから。それでですね、また円安も絡んできますと、まあどんどんその、ね、増えていく可能性もあるというのもありまして、まあ、まあその外貨で買えて、ETF とかで投資するやり方もあるんですけれども、まあペルペルの方はですね、まあ楽天証券で、楽天 VTI と、まあ日本円で、まあ、アメリカの株式に、投資信託で投資できるぞ、と。まあ、その辺すごく便利になってまして。で、まあ、円でできるということと、それから、その外国の投資であっても、外国のですね、10% のそういう税金ももう全部、自分がですね、何も確定申告でやることありませんから。まあ、そんだけ楽な投資になってますので、まあ、これはやらない手はない、ということで、まあ、楽天証券で楽天 VTI を積み立てNISAでやってると。まあ、これはま、ちょっとずつやればいいかな、と。言うても年間に40万円。まあ、月々割ってやると33,333円と。これを地道にどんどん積み上げていくと。まあ、ペルペル今54歳ですけれども。それでもですね、まあまあ20年積み立てるで、みたいな。というところで、まあ、一つ置いとこうかな、というので、これもやってます。であとはですね、まあ、日本株投資と。これがですね、やっぱりなんやかん言いながらも、日本株、まあまあまあ、トータル的に考えればやっぱ上がってますからね。まあまあ下がるときも大きく下がるときもありましたけれども、このコロナのですね、慣れたってこともあって、大きく下がったら、それがですね、あんまり長引かないと。結構すぐに回復するで、というのがありますので、そういう意味では、株価がですね、ぐっとこう下がったときに、まあしっかりと、買うことができたので、それはそれでですね、ペルペルにとって非常にいい投資ができたんじゃないかなと思います。で、しかもそのいい投資ができたっていうのはですね、いろんなこう柱ができてきまして、まずはですね、まあまあやっぱりこの生活をですね、まあできる限りかからないように、 しかもこの株主優待を利用して、うまくやればね、生活費が本当にですね、助かるぞ、という、まあ、いわゆる生活の桐谷さんに学んだ、これをですね、しっかりと株が大きく下がった時にやることができたと。まあ、自分のですね、生活をしっかりと見直して、で、ここの出してる優待を利用すれば、全然お金かかれなくて済むじゃないかな、みたいな。そういうのをしっかりとチェックしておいて、で、それで、まあまあ、その株価が大きく下がった時には買ったり、あるいはその、ヤフーファイナンスでですね、年初来安値とか、値下がり率のところをしっかりチェックして、自分の生活に役立つ優待を出してくれる株が大きく下がっておればですね、これは、もう今買う時期やな、というところで、まず今年はですね、その、息子のアカウント、それから、まあ、父親のアカウントとかも利用しながら、家族のアカウントもうまく利用して、まあ、しっかりと拾っていくことができたな、と。で、まあまあ、月曜から金曜日の食事はですね、ペルペルの場合は、栄養のことも考えて、生協さんのおかずをね、お弁当、まあまあ、それをずっと月曜から金曜日の分は、昼も夜も、それで当ててまして、で、それでいただいて、で、土日についてはですね、その生協のお弁当を取ってないもんですから、それをですね、しっかりと株主優待で、賄えることができた、というのがまず大きかったかな、と。まあ、スカイラーク、吉野家、プレナス、クリエイトレストランズなどですね、他にもありますけれども、そういうものをしっかり家族アカウントで、まあまあ、抑えることができましたから、まあ他にもちょっとアトムだから皆さんにも前に言うときましたけどね。まあそういうのもやりましたので、まあいろいろと土日の食事もそれで当てがうことができるようになったかなと。あとクオカードもですね。これもちょっとまあまあ、クオカード投資って結構これ、ちょっと危ないところもあるんですよね。意外に客セパンダ的にクオカードをやっておいて、で、やっぱりやめますっていう会社もあるんでね。だからしっかりそこは見極めて、ここはですね、ずっとクオカード出してる会社やなと。そのあたりのところをしっかりと見て、で、それで、クオカードあればね、これがあれば、まあ、本も買えることできますし、で、コンビニとかでお酒に買えることもできますし、まあまあ、何か言いながら役立ちますから、そういうクオカードを、まあ、しっかりと確保したりとか、あとはですね、まあ、衣食住のいい服やったら、アダストリアとか、Gフットとかね、こういうものの株も家族アカウントで揃えて、服とか靴とか、そういうものもしっかりやるようにできたし、であと生活用品については、この間のですね、この放送でも言いましたように、エディオンとかビッグカメラとか、あとはイオンモールとかイオン北海道とかね、イオン北海道はスーパーの買い物とかで使うことできますから、そういうものをしっかりと、考えながら確保して、生活の、まあ、優待券を使った切谷化を実現できたなと。まずこれがいい意味のね、反省と。さらにですね、高配当株も、高配当株を使ったマネーマシーンというのもしっかり今年はやることができたと。いうのは、これは皆さんに前から言ってますように、一昔前のね、ペルペルは、まあ、村田製作所、日本電産、日東電工の、この、値傘株、ちょっと値段高いんですけれども、結構値動きが大きいので、スイングトレードしたら儲かりやすいと。いうこの株でですね、儲けた時期もあったんですけれども、まあ、日東電工で大きな失敗をしてしまいまして、かなりのマイナスを抱えたんですけれども、それがこのコロナでですね、今年の春には、なんとですね、利益をね、上げれるようになりまして、それを利益がある時に一気に売りまして、それをですね、しっかりとまた暴落した時とか、値下がり率、で、年初来安値のところをしっかりチェックしまして、高配当株を拾っていくことができたので、これもですね、非常に大きかったかなと。だから、今年はですね、なんとですね、昨年の倍、ほぼ倍ですね、倍の配当を日本株から得ることができるようになったと。これはめちゃめちゃ大きいです。それは、日東電工のやつをすべてやりましたからね。だから、それは非常に大きかったと。で、しかもですね、この後半に入ってきまして、その高配当株っていうのの中でも結構癖のある株で、値動きが大きいなぁと。でもこれ高配当で信用できるでというのものとして、前皆さんも言いましたように、西松建設、東京海上、MSADと、 このあたりのスイングトレードで、これもやっぱり今年はですね、やっぱりかなり儲けることができたと。で、高配当株のマネマシンで、昨年に比べて配当が2倍になりましたよ、というふうに皆さんには言うたんですけども、その2倍の配当以上、わずか3ヶ月で、この西松建設東京会場 M&AD のスイングトレードで儲けることができたので、まあまあ、うまい時期にできたっていうのはありますけど、3ヶ月でね、できましたから。だから、これもしかしたらですね、1年通して、まあそこまではいかないまでとしても、まあ、単純計算したら4倍することができるわけですから。かなりのですね、うまみがあるかもしれないと。だけどもですね、これはあれなんですよ。銘柄選びが本当に大事で。だから今年はですね、西松建設東京会場 M&AD がうまくいったけれども、今年が2021年がね、この2022年はどうなるかこれわからないと、やってみないと。っていうのがあるので、まあそういうのをしっかりとまた銘柄チェックしながら、また面白かったら皆さんでもここでもね、お知らせしたいと思います。まあそんな風にしてですね、高配当株の、マネーマシン作りを日東電工がプラスになって帰ってきたので、その売却益で上手に暴落を利用してやっていくことができて、で、配当が去年の2倍にすることができたと。で、しかも、高配当株のスイングトレードという気づきもあったので、これでさらにですね、キャピタルゲインもかなり得れるようになってきたぞと。それが今年の変化であり、まあ、収穫だったと。で、さらにですね、あとはリートインフラファンド、こちらの方を、まあ、今年2021年になった、去年ですね、2021年は力を入れながら増やしていったと。で、だけどもですね、このリートについてが、ちょっと変化の兆しが見えてきまして、まだマシってか、いけてる、リートもあれば、ちょっとやっぱり風が変わって赤いようになってきたなっていうのが、この年末にかけて、ちょっと見られてきたので、だそういうものはこの年末にリート結構打ったかなと。だからリート一部残ってるんですけれども、でも、ちょっとやっぱり、だいぶ、まあ、利益もあったんでね、でも打ってしまったなーっていうのも正直あります。だからリートについては、ちょっと様子を見ながら、また買い直すものも出てくるかもしれないし、そのままちょっともう、まあ、スルーしながら、インフラファンドにシフトしていくかもしれないと。で、インフラファンドっていうのは、まあ、いろいろそのエネルギーに関する、そういうですね、投資になってきまして、まあまあ今でも現状はですね、太陽光発電をいろいろこう、まあ取り組んでる、そういうファンドになってまして、利回りがリートよりも高いと。いや、そういう関係があり、で、これが、ね、今ちょうどいいように下がってるんですよ。だから、ちょっと、年明けてからガッと上がる可能性はもちろんあるんですけれども、でもね、これはね、やっぱいいんちゃうか、リートよりも今この方が皆さんにおすすめかなと。インフラファンド地道にコツコツ上がっていくタイプで、そんなにですね、大きく上がるものではないんですけれども、これですね、またその、権利確定が来た時にガッと下がります。その時にまたしっかり買ったらまた元に戻ってきますから、それは買ってもいいんじゃないかなと。で、それからですね、あと、公募増資でね、増資する時もあるんですよ。で、そうなるとまた株価がガッと下がるんですけど、それもまたしばらくしたら戻ってくるんですよ。だそんだけやっぱり、投資見よりにつくと言いますか、利回りが高いので、みんな結構ですね、寄ってくるんですよ。大きく値上がりするものではないんですけれども、しっかりと利回りつきますから、そんな風に下がった時に、買い増していけば、リートよりも、まあ、地味だけれども、美味しいじゃないかな、というところで、これもですね、今年、まあまあ今はちょっとリートの方を打ったんですけども、インフラファンドを、まあ少しずつまた、買い増していってますので、インフラファンドどんなん今買ってるかだけ言うときましょうか。インフラファンドはね、まあ全部で、ベルベルが保有しているのは、4銘柄に絞ってます。あ、ちょっと待って、ごめんなさい。1、2、3、4、ごめんなさい。5銘柄。まず言っときましょうか。9281、タカラレーベンインフラ投資法人。9283、日本再生可能エネルギーインフラ法人。9284、カナディアンソーラーインフラファンド。で、9286、NX インフラ投資法人。で、9287、ジャパンインフラ投資法人と。この5つ。で、これを、これからも、 買い増していこうと考えてます。ペルペルにとってこちらもですね、マネーマシンになるということで、まあ高配当株もマネーマシンとして、これからも見ながら増やしていくというのは、この投資ですよね。投資の配当ですよね。配当がまた戻ってきてますから、これを使ってさらに再投資していくと、これが一番効率のいい投資ですから、高配当株これもですね買っていきますし、あとインフラファンドこちらの方もしっかりと買っていきたいかなというふうに思ってます。まあそういう感じでですね、今年はですね、まあマネーマシンもしっかりとやることができたし、それから生活の切り谷化を図って、しっかりと生活用品とか、服とか靴とか、それから土日の食事とか、そういうものも優待を利用してやっていくことができるようになったし、であと積立NISAもしっかりと抑えることができてますし、あと全世界の債券も投資をしていて、ラニもまたそれで話をしてまたやるかもしれませんので、まあそういう意味では、ちょっとこのコロナがね、追い風になって、投資がプラスの環境だったので、そのプラスの環境をうまく波に乗ることができたんちゃうかなっていうのが今年だったんですけれども。でもこれが来年どうなるかはわからないっていうのは、まあ来年ですね、アメリカが、まあ春頃には、この春頃にはテーパリングで、まあ、すごくですね、もしかしたら株価がガーッと落ちる可能性があると。だけれどもですね、アメリカの場合は、やっぱりなんやかんや言いながら、やっぱり技術革新、イノベーションがしっかりやってますから、下がってもまた、もうちょっとしたらね、上がる可能性の方が高いということがあるので、まさしくですね、まあまあ、積立NISAを利用して、積立でやってらっしゃる方は、何の怖がるご必要もなく、そのまま続けていけばいいと。あとですね、その ETF とかでちょっとやってみたいなという方は、このアメリカが大きく下がった時を利用して、やられるのも一つの手じゃないかな、というところで、まあいろいろとですね、そういう投資信託とか、あるいはですね、その ETF とかもいろいろありますけれども、でも ETF はね、確かに便利なんですけれども、その外貨に変えなければならないと。で、外貨に変えて、でそれで、また、その海外の 10% の税金とかが関係してきまして、それを取り返すには、確定申告しなあかんとかですね、ちょっとめんどくさいのがあるんですよ。だからそういう意味では、まあ、円で、そのアメリカに投資ができるような楽天 VTI とか、あるいはですね、ETF でも円でできる ETF、アメリカの ETF ありますからね。そういうのをやられたらどうかなというところで、まあ、ペルペルもですね、まあ、ちょっと株が大きく下がった時にやろうかなと思っているのは、これはですね、1655と、これもですね、S&P500 に連動しているやつなんですけども、それからと2558、これも S&P500 に、アメリカの S&P500 という指数に連動しているやつなんですけれども、これであれば円で投資することができますし、でそのアメリカのですね 10% の税金とか云々とかもこれもですねもう向こうが勝手にやってくれますから、まあそういう煩わしさがないと、でドルに返りすもありません、円でできますからね、だからそういう意味ではめちゃめちゃ楽なんで、まあこの辺とかも利用してアメリカが大きく下げた時に、補填していくような感じでやられるのもどうかなというところで、まあ。来年度に向けて皆さんにお勧めするのは、まあ、大きく暴落した時に、まあ、生活の切り谷か、もしよかったら皆さんもですね、いろいろこう、見直していただいて、これ買っといたらええかなとかあったら、それやられると、まあ、例えばその、優待チケットとかはね、こんなんは 20.315% の源泉分離課税とかかかりませんし、まあ、そういう意味ではですね、家族アカウントも利用したら、結構ですね、株価が下がった時に家族アカウントを利用して、で、そしたら平均すると、まあまあそんなに痛ではありませんし、あと優待チケットも2倍になったり3倍になったりしますから、まあそういうのを利用されたら結構いいんじゃないですか、と。それから、後輩当株についてはですね、まあまあ、皆さん方、まあこれも、合う合わないあると思いますけど、後輩当株のスイングトレードですね、これをまあ利用されるとですね、うまくいけば、キャピタルゲインで、まあお小遣いもできるし、仮にですね、うまくいかなかったも、ちょっと置いとってもですね、 マネマシンの配当がもらえますよと。で、それからですね、あとインフラファンドですね、こちらも地味なんですけれども、また、そのガーッと下がってた時に買われたらマネマシンになりますからね、この辺やられたらどうかなっていうのがですね、皆さんにおすすめの、まあ、投資の反省を通じてのおすすめ情報みたいなところやったんですけども、あとですね、まあ、今年は、まあ、やっぱり、その、なんでしょう、もう54歳、今年も55歳になりますからね、まあ、言うてる間に、まあ、息子もですね、もう今や、就職が決まりまして、おかげさまで、でも東京で春からですね、働くことになりますので、その、息子も東京に行き、で、息子もなんとですね、なんか、彼女可愛らしいのもまたできましてですね、まあ、挨拶にも来てですね、えら、長いねな、みたいな、ところで、まあ、これ言うてる間にもしかしたらですね、まあまあ、そう、うまくいくかどうかわからないですけども、東京行ってる間にまた、その子も東京なんですよ。同じところで、またね、近くに住むかもしれないんですけども、それで結婚されて、またですね、子供できたもんだったらもう、いよいよペルペルもおじいちゃんになっちゃいますからね。だからそういう状況の中で、しかも自分の劣化がやっぱり感じてますからね。これちょっとやっぱり年取ってきたなって感じてますから。だから、もう今しかですね、もう女の子と仲良くね、バーに行って、お友達になって、で、一緒にご飯食べに行ったり、お酒飲みに行ったり、水族館デートしたりとかね。そんなことできるのって本当もう今しかないですから。だからこれをちょっと一歩逃しちゃうと、もう本当におじいちゃんだってそんなことできなくなっちゃいますから。去年はそれでたくさん、まあまあいろいろそんな感じでバーにも、まあまあ行った感じもありましたよ。確かにその時は行ってませんよ。その時は行ってませんけれども、行けるようになった時はまあ行って、でそれでしっかりとまあ女の子と仲良くなって、でそれでまあいろいろね、おしゃべりしたり、一緒に食事したりとかね、そんな風になった友達もできたので、それはまあ良かったなぁ、ということで、まあ今年もですね、2022年もですね、もう、おじいちゃんへのカウントダウンというのがありますからね、これは本当に。もうでもその55歳になったらね、これまた本当あれなんですよ、恥ずかしいんですけども、イオンモールとか行ったらね、GG 感謝デーに引っかかってくるんですよ。だから20日30日 5% オフだけじゃなくて、なんと、15日は、GG 感謝で 5% オフになるみたいな。これがとうとう、ベルベル、この春からですね、なっちゃうんですよね、これまた。だから、その辺もあるので、そんな GG 感謝でやってることなんかですね、ちなみに、みんな、女の子いますよね。女の子は、ベルベルが本当は54歳、今年55歳だよね、でってのは、全然知らないですよ。もうここだけ言っときましょうか。もうみんなペルペルのことを40やと思ってます。そりゃそうでしょ。それ54、55の人と誰が遊びに行けますか、そんな。20歳とか24、4、5歳ぐらいの子がですね、なんで54、55歳と。自分の父親、母親よりも年上の人となんで遊びに行くねん、みたいな。があるので、自分のことをですね、40とごまかしながら、まだギリなんとかなるんでね、ギリなんとかなるんで、まあ、これが続く限りは、まあ、女の子とも仲良くなりながらですね、そういう風に、まあ、楽しくやっていきたいかなという風に思っておるというのがですね、ちょっとま、その辺で反省ということでしていきたいと思いますのでですね、あとですね、まあ、目標としてはね、今年の目標としては、まあ、去年もそうでしたけれども、やっぱりですね、このダイヤモンド財、日経マネーというですね、投資家にとってはここでやっぱり認められるっていうのはですね、もう何よりなんだというところで投資ブログを始めましたけれども、その投資ブログですね、記事の方は毎日書いてます。どんな投資をしたのかとかね、どういうことを考えているのか、そんなことを毎日考えたり書いたりしてるんですけれども、いかんせんですね、まだ整理して、記事を整理して、いろんなところにこう、振り分けたりしてですね、見やすいようにはしてないっていうのがあるので、これをですね、近々またそういう風にやっていかなあかんなと思ってますので、今年は、まあいろいろ記事も揃ってきたので、その投資ブログをですね、しっかりと整理をして、で、また、皆さんにも見てもらいやすいようにして、で、それで、そういうですね、新しい投資手法とかをまた確立しつつですね、皆さんにも紹介しながら、ね、その知り合った女の子たちも、また、マネリテラシーを高めて、マネマシンをたくさん作ってもらって、貯金たくさんしてもらってみたいな、 お金のですね、喜びとかも感じてもらってみたいなこともしながらですね、なんとか、まあ、その日経マネー、大物財の方にもですね、こう、つながるような感じで、頑張っていきたいと思いますのでですね、また皆さんもですね、そのあたりも、また、注目していただけたらいいかな、みたいな、応援していただけたら嬉しいかな、みたいなことを考えてますので、よかったら、よろしくお願いします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは皆さん、今年もよろしくお願いします。おやすみなさいませ。